地域のファンを増やしたい。昨年、一昨年と地域おこし推進員を取り上げたのを覚えていますか？今年6月に3人目の地域おこし推進員が着任しました。今月号は地域おこし推進員にこれからの活動に対する意気込みややっていきたいことなどを聞きました。また、今回は広報係の一員として就労体験、インターンシップを行った緑陵高等学校の生徒がインタビューしました。対談している二人の写真あり、青山ありさ、岩見沢市地域おこし推進員、札幌市生まれで、ホロムイ小学校、豊中学校、緑陵高等学校を卒業後、東京都内の大学へ進学。卒業後、都内で2年間、札幌市内で5年間民間企業に勤務。平成29年6月から地域おこし推進員として活動中。青山さんの笑顔の写真あり。綺麗な自然に魅力を感じ、地域おこし推進員に興味を持ったきっかけは何ですか？去年の暮れに給油とメープルロッジを利用し、そこで東部丘陵地域を初めて訪れました。その時に岩見沢にも山に囲まれ自然が豊かで、こんなにも星空が綺麗な場所があるんだと感動し、学生時代に住んでいた頃には気づけなかった魅力に惹かれました。その給油から、地域おこし推進員の話を聞き、11年間を過ごした岩見沢の地域のために働ける仕事をしてみたいと思い応募しました。東部丘陵地域の四季、4枚の写真があります。写真の説明、春、万治交通センターの桜、夏、旭町の花火大会、秋、果樹園からの紅葉、冬のホロムイ川ダム。写真終わり。岩見沢市地域おこし推進員。市は平成27年度より、朝日、ミルト、モーヨー、マンジなどの東部丘陵地域を活動地域に地域おこし推進員を配置しています。推進員は一定期間地域に居住して地域資源の発掘や振興、情報発信などの地域おこしの支援、地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図ります。つながりがすごく心強い。東部丘陵地域ってどんなところですか？東部丘陵地域に住んで2ヶ月ほど経ちますが、住んでいる人同士の横のつながりがしっかりしている印象を受け、とても心強いと思います。例えば、困ったことがあった時に、誰かに相談すると、〇〇さんに聞いたらいいよ、と教えてもらえ、お互いが助け合いながら地域を支えているんだなと感じます。一枚の写真に収めたい。どんなことに取り組みたいですか？写真を撮ることが好きで、高校時代には写真部に所属していました。なので、カメラ片手に、この東部丘陵地域の自然や、そこに住む人々の生活の様子、地域の歴史を写真に収めたいです。そして地域の人はもちろん、地域外や市外の人にも見てもらい、写真を通して東部丘陵地域のファンを増やしたいと思います。写真撮影をしている青山さんの写真あり、Facebook などを使って、具体的にどうやって多くの人に魅力を伝えていきますか？現在、Facebook などで地域の魅力を発信しています。例えば、この地域の四季折々の自然や風景を載せたり、地域でこんなイベントがあり、子どもたちがたくさん参加し、地域の人と触れ合う機会ができました、というようなことをお知らせしたりしています。また、この地域に新しく引っ越してきた人が、こんなことをしたいと言っています、というような声を載せ、地域の人と人を結ぶような発信をしています。いろいろな人にこの地域を知ってもらい、魅力をもっと広めていきたいという気持ちを持って情報をお届けしています。町巡り通信、Facebook の QR コードから日々の活動を見ることができます。地域の魅力、東部丘陵地域で素敵だなと思うおすすめの場所を教えてください。この地域は、 たくさんの緑や自然に囲まれた本当に素敵な場所が多いと思います。見るとみんなの森運動広場も私の好きな場所の一つです。ここでは子ども向けのワークショップを行ったり、七夕祭りでバーベキューをしたりと、地域の方々の憩いの場となっています。あと、国鉄万次線の旧旭駅舎のように歴史を感じることのできる建物なども、この地域の魅力の一つだと思います。炭鉱で栄えた町の物語を建物を通して感じることができます。盆踊りの写真があります。青山さんと東部丘陵地域を巡りました。緑陵高校生吹き出し、青山さんが東部丘陵地域のおすすめのスポットを案内してくれました。持ち帰り霊泉、ポンネ湯、万次の写真があります。ポリタンクなどで持ち帰り、自宅のお風呂で硫黄の香り漂う硫黄泉を体験できます。写真があります。にこやかに談笑する二人。不動明王堂の滝、朝日町。不動明王堂の近くにある滝。小さいですがとても綺麗です。みんなの森運動広場、見ると、万次線見ると駅の石碑があり、歴史を感じさせてくれます。スパ・イン・メープルロッジ・毛陽町、緑豊かな毛陽地区にあり、宿泊室、日帰り入浴できる温泉とサウナも備えています。旧旭駅、万次線鉄道公園、万次線の廃線とともに廃止、ホームやレール、遮断機、動輪なども置かれています。日常生活の中にもヒントが、新しい企画やアイデアはどのようにして生まれるのですか？物事を見ていくときに、いろいろな方向から見るようにすると、新しいアイデアが生まれやすいのかなと思います。日常生活の中の心配事や悩み事、自分や周りの人が困っているようなことを通して、これはこうしてみたらいいのかもしれないと考えるのがすごくヒントにつながるのかなと思います。岩見沢を離れて思うこと。地域の魅力を再発見するにはどうしたらいいですか？以前岩見沢に住んでいた私もこの東部丘陵地域のことはあまり知りませんでした。生まれてから同じところに住んでいるとそれが当たり前になってしまい、地域の良さになかなか気づきにくいと思うのですが、そこから離れてみるとわかる魅力もあるのかなと思います。私も東京や札幌に住んで改めて岩見沢を訪れると、やっぱり今の私のルーツは岩見沢にあるんだと再認識しました。小さい頃から豊かな自然に囲まれ、学校帰りに夕日が綺麗な空を見ながら歩いたり、満天の星空を窓から眺めたり、一度離れてみることで、そんな地域の魅力を再発見できるのかなと思います。ただ、離れたままにはならないでほしいなと思います。参加することによって、町に若さが。岩見沢市のために、高校生にできることは何だと思いますか？岩見沢は他の市町村に比べて比較的お祭りなどが多いと感じているので、そういうイベントに参加して街を盛り上げてほしいなと思います。今年の彩花祭りでは観光踊りパレードに地域の人と一緒に参加したのですが、高陵中学校の生徒や看護学生などの若いチームも元気に踊っていて、祭りがより賑やかになりました。参加することによって、町の中に若さが戻って活気づくので、なるべく町のいろいろな行事に学校の仲間みんなで参加してもらえたら、若い力で活気のある町を作っていけるのかなと思います。このページに風景写真と対談している二人の写真があります。市は地域おこし推進員の吉崎さん、上井さん、今回新たに加わった青山さんをサポートしながら、地域の課題である人口減少や高齢化などの解決に向けて、交流事業や地域おこしに積極的に取り組んでいきます。問い合わせ先、市企画室、岩見記者吹き出し、大自然の中で終始笑顔が絶えないインタビューでした。 初めての経験で戸惑いもあったかと思いますが、この経験をこれからの人生に生かしてほしいですね。地域のファンを増やしたい。終わります。